佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは令和3年度宇都宮市の予算に関する話題からお話を伺いたいと思いますが、特に今年度宇都宮市が力を入れていくことは何でしょうか。
はい、まず令和3年度の予算規模ですが、前年比 7.6% 増の2291億4000万円となります。
はい、
特に今年度は未だ収束の見えない新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立に最優先で取り組んでまいります。また本市が目指すスーパースマートシティの実現に向け、第6次宇都宮市総合計画に掲げた6つの未来都市の具現化や、まちづくりの基盤となる NCC 形成の推進、子育てや教育、福祉などあらゆる分野における先進技術の利活用の推進に優先的、重点的に取り組んでまいります。
はい、
はい、
今お話の中にもありました、宇都宮市の目指すスーパースマートシティとは、市長、どのような内容なんでしょうか。
はい、スーパースマートシティとは、本市が目指す将来の姿であるネットワーク型コンパクトシティのもと、子育て、福祉、安全、経済、交通などあらゆる分野に先進技術をいち早く導入し、市民生活の向上等を図るスマートシティ、また地域における絆を深め、共に支え合い、安心して暮らせる地域共生、そして環境などとの調和を図りながら持続的な発展を目指す SDGs の視点を取り入れた、子どもから高齢者まで誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができ、夢や希望を叶う街となります。具体的には交通系 IC カードトトラを活用した高齢者の外出支援や、バスの上限運賃制度の導入など、誰もが移動しやすい環境の充実や、すべての児童生徒に1人1台のタブレット型パソコンを導入するなど、子どもたち一人一人の現状に合わせた新たな学びの実現など、子どもから高齢者まで私たちの生活を便利で快適なものとしていく街づくりに取り組んでいきます。
はい、この宇都宮を便利で快適な街にするために、宇都宮市でどのような予算が組まれているのでしょうか。
はい、まずは最優先課題である新型コロナ対策でありますが、総額で約129億円を見込み、ワクチン接種や PCR 検査の実施など感染防止対策や、皆さんの生活を守るための支援の実施、市内事業者の活動を資金面で支援することにより、感染拡大防止と社会経済活動の両立できるように努めてまいります。また誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができるスーパースマートシティの実現に向けて、さまざまな事業に取り組んでまいります。
はい、
例えば先進技術の利活用でありますけれども、市税納付のキャッシュレス決済の導入を図ります。
はい、
また子育て教育未来都市においては、子どもの医療費の助成対象拡大、これは子どもの中学校3年生までの医療費の無料化を高校3年生まで拡大します。
はい、
また魅力創造交流の未来都市としては、東京圏からの移住定住、そして企業誘致、これを促進してまいります。また産業環境の未来都市といたしましては、地域新電力会社を設立します。これは宇都宮市のごみ焼却施設、また下水処理施設で大量のエネルギーが出ますけども、
はい、
これを電気に変えて売ってるんですね。これをこの新しい電力会社、ここで引き取らせてもらって、
はい、
そして LRT はすべて電気で走りますけど、そのエネルギー、電気はすべてこの再生エネルギー、これで走らせる。で、余ったものは保育園などの公共施設、そしてゆくゆくは宇都宮全体をこの再生エネルギーで賄っていっちゃう、これが考え方であります。また交通の未来都市としては、交通系 IC カードトトラ、この導入を図るとともに、上限運賃制度、宇都宮市民はこのトトラのカードを使うことによって、片道乗り換えても400円までで済むということ、まあ、そういう街を作ってまいります。
はい、いや、もうトトラもね、運用が始まって利用しているよ、はい、便利になったねって方もね、いらっしゃって、よくそんな声も伺いますけれども、
はい、
やっぱり誰もがより暮らしやすいということで、こう笑顔がね溢れる街づくり、はい、これからも ね、ぜひお願いしたいと思います。はい、そして市長、はい、現在もコロナのワクチン接種についても皆さん気になっているかと思います。はい、宇都宮市におけるワクチン接種の予定はどのようになっていますか。
はい、 新型コロナワクチンについては確保できるワクチン量に限度があります。国から自治体への供給も順次行われることになっていますが、国の示した接種順位に基づいて接種を進めています。こうした中、本市では国からのワクチン供給スケジュールを踏まえ、5月17日から高齢者に対する接種を本格的に開始してまいります。接種を受けるためには宇都宮市から郵送される接種券が必要となります。接種券は国からのワクチン供給状況や感染時の重症化リスクを踏まえるとともに、円滑に接種できるよう年齢の高い方から順に段階的に発送する予定であります、
はい、
接種券の入った通知の発送時期ですが、まず80歳以上の方については4月23日から、そして順に75歳以上80歳未満の方、そして70歳以上75歳未満の方、そして65歳以上70歳未満の方について順次発送し、5月21日までには発送を終えてまいりたいと思います。なお接種を希望される全員分のワクチンが今後順次供給されてまいりますので、皆様方には安心してお待ちいただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、
そして今後の予定と接種会場についても市長教えてください。
はい、接種券の届いた方は5月1日土曜日の午前8時30分から予約の申し込みが可能となります。予約の方法は専用のコールセンターへの電話予約か、インターネット上の専用サイトからウェブ予約となります。医療機関や保健所では予約受付をしておりませんのでご注意ください。接種場所は市内約250の医療機関となり、医療機関の一覧は接種券に同封されています。今後市内の指定会場における集団接種の実施も予定しておりますので、詳細が決まり次第お知らせいたします。
はい、
また高齢者以外の方につきましても、国のワクチン供給スケジュールが決まり次第順次接種券を発送し接種を進めてまいります。
これからまた連休に突入しますが、私たち一人一人の意識が重要ですよね。
そうですね、大型連休を控え多くの人と会う機会が増えると思いますが、市民の皆様におかれましては今まで以上にうがい、手洗い、3密の回避、会食時におけるマスクの着用など継続した感染予防対策にご協力くださいますようお願いをいたします。
はい、引き続き皆さん、うつらないうつさない行動ともに心がけてまいりましょう。さて、はい、市長、今月も宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、ここでご紹介します。
よろしくお願いします。
こんな質問です。 LRT 整備の最新情報を教えてくださいということですが、市長お願いします。
はい、まず一つ目ですけども、LRT は3両で編成される車両、これを1編成と言いますけども、これが17編成、作られるんですね。はい、その1編成目が5月末の納入を予定しています。で、2編成目以降についても順次今年度中に納入を予定しています。はい、LRT の車両が納入されたら納入イベント、また乗車体験など多くの方が直接車両を見て乗って体感ができる取り組みを実施いたします。
はい、
2つ目でありますが、鬼怒川橋梁の東側と西側がつながりました。新しく橋を架けるこの西、鬼怒川の橋梁ですけども、はい、東西がつながったことによって、今後は橋梁の渡り初めなど多くの市民が参加体験できるイベントを実施する予定です。
はい、
もう完成して動き出すとこういうことできないんですね。
は
い、
そうですよね。
ですからもうこれは一生の記念であります。ぜひ今後とも市民の皆さんが参加体験できるイベントというのをどんどん実施してまいります。陣容の進捗に応じた分かりやすい説明をもしてまいりますので、皆様方にはオープンスクエアや出前講座のほか、職員が常駐し意見交換を行う移動型のオープンハウスの開催、これは主に地区市民センター等で行う予定ですけども、はい、参加していただければと思います。
そうですね、いや、間もなく1編成目3両が納入ということでね、楽しみですね。
はい、
市長、また引き続き最新情報を教えてください。
はい、
なお LRT の詳しい情報は特設ホームページ youmovenext.net やFacebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は 住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。